都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの、はい、また人が来ましたね。
また来ましたか。
ちょっと行ってきます、すいません。
はい、お願いしますよ。
なんか数人いるな、なんか。
あ、複数、
複数人いる、なんか言ってる。天才ですからですって。
天才ですから、
なんか言ってるわ。天才がいるみたい。なんか他にも言ってる。何人たりとも俺の眠りを妨げる奴は許さん。ですって。何人かいる。何人か。本当に。
大体分かってきたけどな。
何人かいる、うん。リバウンドを制する者は試合を制す。ですって、うん。やかましいな。
うん、
帰って帰って。
いや、もう本当帰らせよ。
何、うん、諦めたらそこで試合終了ですよ。やかましいは帰れ。帰らせました。すいません。あの、湘北チームらしいです。
いやいや。
はい。ね、一同で来てました。一同で来てました。
先生まで来ちゃってるからね。
そうそうそう。ちょっと一同で、なんか言ってる、まだ。要チェックやですって。なんかいたみたい、スパイも。
それ、彦一だから。
スパイもいました。うん、ちょっと邪魔なんで帰らせましたけどね、すいません。
なんですか、はい、スラムダンクに影響されてるんですかね、これ。
いや、湘北チームが、まあ、丸々来たらしいですよ。ちょっと邪魔なんでね。
本物が来てたん
だ。そうそうそう、帰らせました、すいません。
ちょっとね、はい、あのバスケはまあうちらあんまり関係ないし、そう
そ
う
そ
う
そ
う、
あとマンションですし、バスケできないんでやかましいんで、
玉つくと怒られるんで、ね、は
い、本当にもう警備員来てるんで、すみません、帰らせました。はい、では行きます。早瀬ウルフ滞在期。
はい、
はい、この企画はですね、私がまあ喜怒哀楽、何かの感情が高ぶって涙した時に話す話なんですけれども、
はい、
今回は嬉しいと悲しい辛いっていうのの涙ですね。
嬉しい？結構いろんな感情が。
そうそうそう。
まとめて。
一日で起きたんですよ、しかも。
あ、詰め込んだ。
そう。え？昨日かな？二日前だ。ね、
うんうん。
朝はでも良かったんです、本当にね。その時は朝から岸本さんもいたし、中澤さん、夢野さんもいたんですよ。
ああ、はあはあ。
うん。コラボで、電波組インクさん。
はい。
とお会いして。
はいはい。
で、まあ、かよこちゃんたちとね。
はい。
うん。そのオカルト話みたいなのして、
生配信
で楽しかったじゃないですか。で、その、1時間しか僕いられなかったんですよ。
そうそう、そうなんでね。うん、
でもその結婚式を控えていたんで。
うん、
で、まあ、あるすごい有名なね、百、
うん、
何十万人もいる YouTuber がいて、
うん、
その YouTuber の方とも10年前ぐらい、もう YouTube 始める前ぐらいから知り合いなんで、その人が結婚式あげるっていうから来てくださいって言われたんで行ったんですよ。
はいはい。
で、行かしてもうて、ほんでね、屋外なんですよ。一部ね。
会場が？
うん。一部屋外でやるんですよ。
うん、
だから、雨とか大丈夫かなと思ったんですけど、もう、その結婚式を避けるみたいに次の日からずっと雨なんですよ。
へぇー。
そう、そこだけ空いてて。
ポカ
ッ。そう。なおかつ、このコロナ禍でやれるのかって話してたんですけど、
うん、
規制がね、緩んで。
まあ確かにね。
うん。亡くなって遅くまでやっていいですよになったじゃないですか、今はね。うんうん、だほんまに奇跡的に、もうその日だけしかできないような状況だったんですよ。
へ、
うん、だから。
ね、日程は取ってたんだろうけど、うん、状況はね、そこまで良くなかった もんね。
日程なんて数ヶ月前からですから、
ね、そうだよね。
そう。だから祝福されてるみたいやななんて思いながら、
うん、
まあ奥さんも知らない一緒にね。奥さんと行くんですよ。
うん、
でそこで、まあ、その、新郎新婦とも会いますし、
うん、
まあ、当時から仲良かった古い友人とかとも会うんですよ。
なるほどね。
うん。で、元芸人さんなんで、その方がね。
うんうん、
なんで、まあ、ちょっとテレビ出るような芸人さんたちも見れて、
うん、
で、その、なんていうんですかね、披露宴から始まるんですよ。
ほうほうほう。
それが式からじゃなくて、うんうん、披露宴から始まる。というのも、芸人さんたちの催し物とかがあるんで、そこで盛り上げた後に、
まあまあね、時間とかもね、うん、あるだろうしね、関係が。
そうです、そうです。関係ないんでね、うん、もうその何時までとかがないんで、うん、遅くまでできるんで、まあ始まったんですよ。うん、やっぱ芸人さんだから、司会進行も芸人さんなんですね。
うん、
で、面白とかじゃなくって、
うん、
もうほんまに盛り上げ、そしてその式をいいものにしたいっていう時の芸人さんの司会ってすごいわ。ほんまに感動するし、
うん、
僕もね、いろんな、まあ、岸本さんそうですけど、結婚式出るじゃないですか、他の人のやつとか。
まあ、たまーにね。
自分の まあ、四季も、司会進行してくれた人いますよ、プロの人。
うんうん、
よりももう芸人さんの方がすごいわ、やっぱり。
まあ、得意な人いるよね、うん、やっぱり。
その、何回かあるうちの一回じゃなくて、先輩の結婚式を盛り上げようっていう、うん、なんか気合気迫みたいなのが伝わってくるんですよ。
へぇー。
そう。で、うん、その、新郎新婦の一挙手一投足、全部見逃さないようにちゃんと伝えてくれるんですね。
うんうん、
それがもうほんまに感動して、
そこなんだ感動がまず。
やっぱ盛り上げたいっていう後輩芸人さんの気持ちみたいなもんがもうすぐ分かって、うん、もうスタートから。
後輩がやってたんだね。
そう。
へ
ぇー。うまくって、
うん、
うるっとくるわけです。もうその、
うん、
もう一つ一つの言葉選び、うん、繊細な、うん、やっぱり芸人さんなんでちょっと際どい言葉とか使いたいんだろうけれども、うんうん、使わずにもうちゃんと抑えて。まあ、
影に消してね。
そう、うん、それをすごい感動して、なんかあの、山里さんと蒼井優さんの時に司会されてたじゃないですか、うん、芸人さん。
GAG。
あ、そうそうそうそう、うん。あの感じって言ったら分かるかな。
あの人もすごい良かったよね。って言われてたし。
そう。
もう俺もいいと思ったっ
す。あの感じかな、うん。本当に祝いたいみたいな気持ちが伝わってきて、うん、ああこれなんか知り合いの、確かにその司会進行できるぐらい口達者な人にやらすのってすごいええなと思ったんですよね。
うんうん。
それ見て。で、まあ、旧友が今どういう生活してますとかも聞いて感動したりとか、あの人、前、最後別れた時はあんまうまくいってなかったけど、今少しうまくいってるんだとか、
うん
次のステップにね、また進もうとしてるんだとかでも感動するし、
うん、
で、一番は、
うん、
その新郎新婦が、自分の境遇と似てるんですよね。
ほう。
というのも、
うん、
一人娘なんですよ、相手が。
相手が。
うん、そう。で、うちも一人娘なんですよ。
うん、
で、その、まあ、新郎さんが言われてたことが、
うん、
もう家族ごと幸せにします、人生かけてっておっしゃっていて、
うんうん、
で、一人娘をもらうというか、まあ、一緒になるときって、そういう感情もやっぱどっかあるのよ、少し。
うん。
一人娘ですからね。
うん。
だから家族ごと幸せにしたい、しなきゃいけないとかじゃなくて、したいなーっていう感情が出てくるんですよ。
うん、
その気持ちとかを、なんか僕はもう5年前ですけど結婚したの、
うん、
思い出したりとかして、もう、あの、涙、流れちゃった。本当に。
最近ゆるゆるだな、お前。
ずっと我慢してた。
ずっと泣いてるじゃ
ん。ずっと我慢してたけど、もうその、新郎さんの、皆さんへ送る言葉みたいなのがあるのよ。
うん
で、まあ、お父さん、お母さんを始めてね。
ああ、まあまあ、よく、あれね、やるやつ。
で、来てくれた芸人さんとか、ひどくくにしてたんですよ。芸人さんとかみたいに。
うん、
で、僕ら夫婦って名前入れてくれたんですよ、そこに。
へ
ぇ二人だけ、を入れてくれて、
うんうん、
え、そんぐらいなんか僕らって思われてたんやと思って、その人からするとね。うんうんうん、で、言うててすごいええなと思ったのが、ここに来て、ほんといろいろあって、ほんまはね、来づらいとかってあったと思うと、
うん。
だけれども来てくれたことに感謝して何かあったら絶対助けに行くんでみたいな。
うん、
僕はもう人生をかけて皆さんと付き合うんでって言った時にもう、涙しちゃって。で、芸人さんとかみんな泣いてた。そう。実はもうドロップアウトしてるんで芸人さんではないので、
まあ
ね、今は
ね。ちょっと苦労を見てる人は思うんだろうな。
そうなのよ。うん、それもあって、芸人さんをドロップとしたけれども、うん、今 YouTuber として活躍されてるから、やっぱそこもあるんでしょうね。グ、
う、
ッ、ん、と来るところに。
ね、
でももう、ビービー泣いてて、みんな、
うん、
もう芸人さんはもうほぼほぼ泣いてて。
わ、
うん
まあ、からなくはない
で。で、僕も泣いてて、で、奥さんも泣いてて、
うん、
いやー、ええ回やなーと思って記念撮影するんですよ。
うん
で、みんなね、まあ、記念撮影してって、で、僕らも二人と、あとまあ、一緒に働いてた芸人さんがいらっしゃったんで、
うん、
それで三人で行くんですよ、うん、その新郎新婦のところにね。で、もう、新婦さんもものすごいええ方で、明るい方でね、
うん、
でも奥さんなんか親友かっていうぐらい仲良くなってて、初対面やのに、
うんうん、
僕は緊張して、お久しぶりですしか言えなかったんですけど、
もう挨拶一言しか
できなかった。そうそう、しか言えなくって、あと、うん喋り出すと泣いちゃいそうで
、うん。長いことね。
そう、うん、おめでとうございますって言うとなんか泣いちゃいそうで、お久しぶりです。しか言えなくって、うん。で、写真撮って、で、ポーズ撮りましょうって言うから、僕はいつも撮ってるフリーメイソンのポーズ。あの、要は三角形作るね、指で。
いつもやるやつね。う
ん、やったんですよ、うん。で、奥さんの写真で撮って、携帯電話で撮って、うん、あ、よかった、ええ写真撮れてるわってよく見たら、奥さんだけ、OG ビーフのマークしてましたね。
OG ビーフ
こうやつ。
ああ。
ちょっと話してるやつ、三角を、
はいはいはい
は
い。
話してるんですよ。
うん、
四角形、七型みたいにしてて。
はいはい、
え、こいつ、OG ビーフしてるやんって突っ込んだら、
うん、
へっって言ってた。多分 OG ビーフ知らないから。
ピンときてない感じだよね、今の。
へ って言ってましたね。
春日じゃん。
本当だわ。へっって言うてて、うん、で、まあ、まあ全部終わって感動的な、もう、回だったんですよ。涙して、うん、うわ、こらよかった。ほんまに参加してよかったなと思って、
うん、
で、その後に、僕はあの、中澤武さんがね、
うん、
ちょうどその日誕生日だったんで、
そうね。
そうそう、で、祝い祝いでいいなと思って、うん、
確かに。
で、そのまま中澤さんが、そのスタジオで、40歳でしたっけ
?40 歳
ですね。ちょうど誕生日をやる。
になった
って言うんですよ。で、8時スタートだったんですよね。20時スタート。
あ、生配信
ね。生配信がね。
そうそうそう。
で、僕は、結婚式が終わったのが、8時とかやったんですよ。
すげえな、でも、そんな、長いのあんだね、うん。
スタートが6時半だったからね。
あ、そっかそっか。
式の、式のね。
そっかそっか。
うん、
ああ。
そう。披露宴はあったんですけど、式が確か6時半とかだったから、8時ぐらいだったんですよ、終わったのがね。
なるほど、なるほど。
8時、8時過ぎだったんだ。だから、うんうん、あ、間に合わないなと思ったんです。まあ、ちょっと遅れますって連絡して、うん、で、帰り、
うん、
場所がちょっと遠くだったんで、
うん、
その現場まで1時間半ぐらいかかるんですよ。
そうだね。
うん。うん、なんで、もう電車の中で生配信を見ながらね。
うん。あ、俺はね、そっち参加してたからね。
うん、そう。
夢郎さんと。
中澤さん、夢郎さん、岸本さん、穂積さん、スタジオの持ち主の人ですよね。
うんうん、そう。
で、5人で祝ってて、
うん。
で、僕見てたんですよ、ずっと、う
ん。なんかね、ちょくちょくコメント入れてて、ね。
そうそう、コメント入れてて、うん。ちょっと聞きたいんですけど。
はあ。
なんで待てなかったずっと聞きたくて、それ。
なんで待てなかった？
僕着いたのが、11時前なんですよ。
うん、
10時50分とかだった。うんうんうん、あなたたち帰ったのって10時半過ぎですよね。
まあそうね。
半頃ですよね。
10時ぐらいには出ようかなって言ってて、
そうそう
そうそう、もうまあ長くなっちゃって、
ね。
そうそう。
で、僕、帰らせないために、あと30分で着きますって送ったのを見てるんですよ。
うんうん、
みんなもね。
うん、
で、なんだったら、いつ頃着きますっていう乗り換え案内も送ってるんですよ。うん、
してるしてる。
なんで帰ったの？
いや
20分待ったら会えたのに。
うん。それはもうすごいシンプルで答え、はい。お前が来たらもう絶対帰れないなと思った、ね。
いやいや、もう入れ替えとかでいいじゃない。
絶対帰れない
と思った。入れ替えとかでいいじゃない。もうハイタッチポンで終わりますよ。
いやいや、もう次の日の朝まで確定になるなと思ったから。
ハイタッチポンでいいのよ。
いやいや、絶対返さないってなるから。
いやいやいやいや、もう40歳の、祝いやし、もう朝まででもいいじゃない、
うん、全体
だ。なんでだよ。
限界だった、ほ
ん
とに。
なんでや
ねん。もうきつかったから。
そうおっしゃいますが、
うん、
こっちの方が限界だから。二日寝てなかった、そんな。
いや、だからよ。だからよ。
マジで。
だから、もう二人とももうきついから。うん、
いや、だから僕は、きついけれども40歳というね、もう節目だから、
う
ん、だから朝まで祝ってあげたかったんですよ。
もう俺はだから、祝ってたから。うん、
いやいや、
あれが来る、まあ、間の期間はずっとちゃんと。
いやいやいやいや、愛しい俺が行くのに。なんで、君ら二人帰んのって思って。
これも確実にこの時間に来るってのが分かってたから、うん、ここまでには出なきゃいけないって思ってたんだ。
ダメですよ。ダメですよ。
だからもう、いやいや結構ギリギリでもう。
いや、すぐ帰れたよ。いや、すぐ帰れた帰れた、絶対。
絶対
ハイタッチトーンで、任せる。
絶対帰れなかった。
分かった。
うん、
で、もう僕はスッと多分、うん、入れ替えられましたよ。
いやいや、もうだから、うん、もういいタイミング、ここだっていうのがあったから、うん、もうそこは、もう、ちょっと考えてね。
誕生日プレゼント何あげたの？ちなみに。
ウルトラマングッズみたいなやつ。
あげたんだ。
うん。
あ、嬉しいでしょうね。
セットみたいな感じで。
ゆめるさんがレクライですよね。
レクライ、そう。
ね、
俺のとちょっと違う形の。
あ、そうそう、ちょっと変わったね。そう、喜んでましたよ、中澤さん。すごいね。
そう。お前もなんかあげたんでしょ？
僕は、
お菓子かなんか。
そう、中澤さんはなんか馬の血が流れてるんで。
どういうこと？
彼、体壊されて、てたじゃないですか。
うん、昔ね。
その時に、
うん、
馬の血清かな、
あ、そうなん
だ。入れて直してるんですよ。
へえ。
そう、だからバイオヒューマンなんですよ。
うんうんうん。
彼は。
なんか、うん。なんだっけ、うん、マンモスかなんかの。
うん。あ、それも飲んでましたね。
飲んでたって
ね。別でね。そうそう。それはまあ治ってからですけど、で、まあ馬の血清かなを入れてるんで体に。だからちょっと毛深いんですよね。
それで治ったんだって。
そう。
へえ、うん、そうなんだ。
なんですよ。で、40歳やし、
うん、
まあ、馬で行こうと思って、馬のお菓子みたいな。馬の形してるね。まあ、奥さんが選んでくれた。
うんうん、
奥さんが、まあ、馬、血入れてたよね、みたいな。
うん、
だから、馬の形してるお菓子とかどうかなって来たから、ちょうどいいですね。ちょうどええなと言
う
て、
うん。
で、まあ、 こうって送って、喜んでて。で、僕もそこで帰ろうかなと思ったんです。というのもその、11時、
終電がまだあるかないかぐらいだったでしょ。そうそう
そう、終電までにはそのスタジオ出てほしいって言われたんですよ。
そうそうそう。そんな感じで言ってたから。
うん、そう。で、そっからじゃあ帰ろうかなと思ったんですけど、
うん、俺もそこしかないと思ったよ。帰るタイミングはもう。
だけど、
うん、
なんか、まあ、まだ話したい感じだったし、
好きやな。
あと、まあ、40歳だから、中澤さんはね。
タフだよ。
うん、その、もう僕はもう中澤さんが、ゼニキン出てる時から知ってるし、
うん、
本も読ませてもらってすごい面白い、尊敬してるんで、
うん、
なんか祝ってあげたかったんです。ちゃんとその、中澤さんの部屋で。
うん、
だから、もしお邪魔でなければ、ちょっと部屋行かせていただきたいですって言うたんですよ。
うん、
じゃあちょっとそこでじゃあ生配信しましょうかって朝までそうなったんですよね。
うんうんうん、
で、スタジオから近いんですよ、中田さんの家が。チョーさんも行ったんですよね。
行った。
行ったんですね。で、
1時間ぐらい行ったよ。
そうそう。で、行って、じゃあ生配信しましょう。ちょっと汚いですけどね、って言われて、ドア開けたら、
うん、
何あれ？
不快だよ、もう。
うん。
うん、
びっくりしちゃって、
うん、
足の踏み場がないですね、って冗談も言えないぐらいなかった。
ていうかさ、大体足の踏み場がないって、家の玄関から入ってキッチンからスタートじゃん。もう足の靴を置くところもないんだもん。
そうそうそう。
もうそんなに見たことねえよと思って。
いや驚いて、
うん。
ほんで、リビングというか、中田さんがいつも寝てるね、
うん、
部屋行っても、すごいじゃん。
てか、どこに座るのこれって言って、ずっと言ってたもん、最初。
そう。座るところもなくて。
うん、
で、布団の上って言って、うん、いや、それじゃ座布団じゃないですかみたいな言っても。う
ん、ここ定置なんですよって言われて。
言われて、でも、人が寝るとこ座れないから僕は、ケツ置くなんて、失礼だからできないから、自分でもう、カサカサカサッとして、その畳やったんで下がね。
触りたくねえ、俺あれ。
座るところを作って、座ったんすよ、
うん。
で、そっからじゃあ、中田さんを祝う会第2部やりましょうって言って、5時間やったんです、朝まで。
うん。
なんですけど、もう、部屋のショックが大きすぎて、
うん、
おめでとうって一回言わなかったわ。ずっと部屋の悪口言ってて。
いや、感想。第一部は残りあったと思うんだけど、時間まだ、
うん。
あれは撮ってたんでしょ？あれ撮ってなかった
？ 1 時間ぐらい。
俺らが帰った後、空白期間があって、
うん、
で、お前来て、撮ってたんじゃない、
うん、?1 時間ぐらい撮った。そこをおめでとうって言った。
そこでおめでとうって言った。言った。
ただ、
ああ、じゃあいいじゃん、
その、まあ、中田さんの、
第2部が。
いつも住んでる、なおかつそこで仕事、名作を生んでる、その場所で、おめでとうって言ってあげたかったんですけど、うんうん、どっか行っちゃった頭から。おめでとうが消えちゃって。
あ、もうちょっと本当に引くよね、あれ。
いや、マジでびっくりした。
で、俺もうびっくりしたのがさ。天井
穴開いてるでしょ。
うん。
うん、
俺入ってうーわーってなったんだけど、ゆめろうさんもうーわーってなってて、あ、やっぱそうだよねって思ったんだけど、ゆめろうさん何回も来てんじゃん、うん。なんでそんなリアクションなんだろうと思ったら、
うん、
超綺麗になってるって言ってて。
あれで？
うん。衝撃だったわ。俺こんな、これマックスじゃんって思ってたけど、いや、こんなにスペースあんの、ちゃんと片付けたんすね、みたいに言ってて。これ気持ち悪い、何この会話と思って。
あれで？
あれで。もう全然違うんだって。
これ信じらんないわ。
だから、一個ぐらい足置けるスペースあったり、うん、通れる隙間が。あれがなかったんだって。
ね、うん、
もうあれ、獣道じゃなかったんだって。
何？
もう雑木林だった。本当に。だからもう足を入れるスペースもどこにもなかったんだって。
だからほんまに祝いたかったんですよ、最初。
うんうんうん、
でももう、匂いもだし。
まあな、あ、そう、そこ敏感な人きついだろうな、う
ん。あと、畳湿ってるし。
湿ってるだから湿気で。湿気でなんか、湿気で
なんか、そう、なんてやいのあれ。
カビ生える直前みたいな感
じかな。濡れせんべいみたいな。
うん、うん。そう。気持ち悪かった、あれ。
出て、
うん、
で、冗談だよね、ずっとね、砂利ありますからねって言ってたんですけど、
うん、
中田さんはいや砂利ないですよって言ったけど、
うん、
砂利はあったよちょっとだけでちょっと触れると砂がつくん
ですよ。もうだからもうさ触らないようにしたもん
あ、そっかそっか、
全部を
だし
最低限ケツだけにしようと思
って、膝ぐらいまで水がすごいんでとかって言ったんですよ。
膝まで
いや、じゃあくるぶしまで水流れてるんで座れないんですよ、とか冗談言ったんですよ。
ああ、冗談。
冗談でね。膝までって言ってたけど、いや、濡れてたよ。まあ、地面。湿ってましたよね。
雨降ったらどうなんだろうってずっと思ってたわ。
天井穴開いてるし、うん、忍びのものが上来たんかなって思って。
うん。
ほんで、 くせ者って言わないとおかしなぐらい、大穴開いてるから、人一人ぐらいの。
うんうん、あれ、あのまんまなんでしょ、ずっと。
あのまんま。
やばいと思うよ、あれ。
いや、すごいわ。ほんまに。
あとなんか、もう一個ぐらい、大きめの地震とか来たら、もう、多分あれ、行くよね。
うん。
どんがらがっしゃーんって。
5時間ぐらい、ほんまに、途切れずずっと悪口言えた。
家の。
違う種類の。おめでとうもなく。で、中田さんが何回か、もう家の話ばっかしちゃってるから、ちょっとお仕事とかね、そういう別の話しましょうって言ったけど、許さずずっと5時間した。
いや、嫌だっつって。
いや、まだ、まだ俺は話せるっつって。まだ話せる
っつって。しがめるぞって。
ずーっと家の悪口というか、
あの人、不思議だよね。あれを晒せるのに、中ではちょっとこれはちょっとみたいなのもあるし、不思議。それを管理できてんのも気持ち悪いし、ちょっと。
すっごい疲れてさ、
うん、
あの家帰りたないもんな。
いや、ほんとそうよ。
でもすごい、でも宝物はすぐありましたよ。
あるとは思うけど
ね。
ね。うん。触りたいと思わないからな。
そう。は、でもまあ、こういうところでやっぱ中澤、たけし、名著は生まれてるんだと思うと感動もあるけど、大丈夫かしらって。
逆だと思うけど、ね。
どういうこと？
中澤たけし、もっとちゃんとした環境なら、もっとすごいもつけられると思う。
今でもすごいけど。
あれひどいもの。
うん、作家先生ですからね。
あんな旧型のものだけの家、見たことないよ。
いやね、
うん。
びっくりしちゃった。
未だにテレビデオ現役だったからな。
そう。すごかったよな。テレビデオあって、DVD デッキあって、
うん、
J コムあってって上に積みまくってて、
うん、
なんか、ブロック崩しみたいになってた。
すごかったな。うん、謎のデッキが、
そうそう。
四五個こう重なってる。
そうそう、縦になってて、その上にガメラとゴジラ並んでて。
うん。でもね、
これ戦ってんねんって。
こんなのさ、好きなもん全然どこにあるかわかんないでしょって言ったら、うん、言ったら出てくるんだよ。
え？
どこにあるかマジで把握してんのよ。
全部。
すげえと思って。
で、だから、いつもパソコン置いてるとこがあって、中澤さんが作業してるところ、
その周り、
多分自分が好きなものしか置いてないですよね。
そうだね。
すごい
配置
とか、
ね、
そう。あれもほんまに好きなものだけ置いた部屋だなと思いましたよ。
てか、だからそれ以外捨てりゃいいじゃんってずっと言ってたんだけど。
あれ、でっかいおもちゃ箱よ。
まあまあ、てか管理してなさすぎたろ。
うん、でっかいおもちゃ箱。
だらけだもんだって。
いや、わかるわかる。まあまあ、わかるんすけど、ちょっとね、片付けた方がいいかなって思っちゃいますよね。
メルカリで売るのを勧めた。
いや、まあそうっすね。
多分めちゃくちゃお宝あるから。
だからその話を生配信の中でもやってて、
うん、
開かない金庫みたいな鍵かかってね。
うん。
あんなよりも中澤さん宅を掃除して、
うん、
ちょっと価値あるものに値段ね、聞いてとかっていうやつの方がよっぽど高値つくんちゃうって話してて。うんうん、
ね、YouTube の企画でもできそうぐらいな。う
ん、すごい古い DVD デッキがあったり、アニメデッキじゃない DVD があったりとかさ、
うんうん、
あと VTS があったりとか、レアものの、
う
ん。
そう、あるよね、絶対。う
んすごいっすよ。オカルト愛もなんか詰まってた、うん、あの家には、確かに、うん。うん。だけども。
痛くはないよ。
そうそうそうそう、痛くはない。うん。
ワクワクしねえんだもん、もう。
どういう例えでも、何言っても、うん、あんまり、その、なんていうんですかね、違いますよとか、
うん、
何言ってんですか違いますよとかって返してくれたのに、
うん、
1個の例えだけ、ちょっとイラッとしてたんかなっていうシーンがあって、もしかしたら疲れてるだけかもしれないけど、
うん、
雪山で遭難しかけてて、
うん、
もう体の体温がなくなっていくとどんどん奪われていって、で、どっかほんま段取りたいって言って中澤の部屋見つけてバッて開けたら何も言わず閉めると思うって言ったんですよ。段取れたとしても。
取らずに閉める。
そうそう、取らずに閉めるって言ったら、それはないと思いますよ。
でもあの人もディスられ慣れすぎてるよね、もうあの部屋。
返し完璧やったもん。
もうな、全部なんか全然100
点の
余裕があったもん。
そうそうそうそう
俺、どれだけ言っても聞いてないなって。
100点の返し返ってきた。全部に。
でも本当そう、ずっとそういう人生なんだろうな。うん、でも女の子も入ったことあるっつって、
言ってた。あ、だから。
マジかと思って。
僕は歴代の彼女全員知ってるわけじゃないけれども、一、
うん、
人は知ってるんで、
うん、
その子
うん。
はもうほんまに評価上がりましたね。
で、その、止まったこともあるって言って
た。そう、止まったこともあるって
言ってた。本当にすごいなと思って、う
ん。で、前言ってたのが確か水回り掃除して帰ったって言ってたんですよね。
うんうん。
すごいよな。ほんまに好きじゃないとできないよ。
水回りがもう、マジで潔癖の人だったら気狂うぐらい、
うん。あ、そうね。
やばいのよね。
うん。もうでもあれ。
俺廃墟だと思ったもんさ、マジで。よくあるじゃん、廃墟って
あれ
錆びてて、なんか変なカビとかみたいないっぱい入ってるみたいな、
うん。水垢の向こう側ね。
そうそうそう。
わかるわかる。
もうあれ全部多分リフォーム無理だろうな。うん、全部取っ替えない
と。それも掃除して一緒に風呂入ったりとかしてるわけだから、だから、
いや、もう元
彼女さんとかもすごい評価、僕は上がりましたし、もうあの OG って言っていいんじゃないかな。
うん。
うん、
いや、てか、もうあそこに泊まった経験がある女性は本当に尊敬する。うん、
尊敬する、
うん。マジですげえと思った。ね、
すごいわ。
うん。人間性がすごいと思う。
うん。いや、本当に。
ずっと文句言っちゃうわ、俺。
ずっと言ってた。俺もなんかいろんな文句出てきてさ。うん。ここアラジン来て、
誕生日
宝物探し出すんじゃないですかとか、
うん。
いろいろ言ったりしたけど、全部100点の返ししてたな、中澤さん。
余裕なんだよな。
余裕。
でも散々言われてきてるだろうしな。
うん、
もう、片付けろ、片付けろって。そうそう。それでもやんないんだから。
で、給油の、穂積さんは、全然ショック受けてなかったんですよ。
うん、
普通の顔してた。
ショック。
だからあの部屋を見て。
あ、来たことあるんじゃないの？
多分ね、でも普通だった。だから、でも何度見ても俺慣れないから、あれ、
うんうんうん。
普通の顔してたもん。
うん、
だから、すごい、中田さんの周り優しい人たちでできてるんだな
と。確かに、思ったわ、それは。
あんなに素晴らしいものばっか作ってる中澤武史、もっとええ部屋住めよで、
うん、
あの、涙キラリしましたね。
うん。どこにまあ、それは不快の方が勝つと思うけど。
いやー、すごかった、本当に。
いや、俺も本当に嫌だったわ。中澤。久々に人の家で拒否反応出た。
3さえ良ければ、なんか、映しちゃダメな場所も当然あるじゃないですか。自分のプライベートというか、
あるある。
とこもあると思うんで、そこ以外で、なんか、ねえ、ニコ生とかで配信したいですよね。
中澤拓。
拓。
突撃レポ。
そうそうそうそう。
めちゃくちゃしてやろう、でも。
いや、それはしないけど、やっぱり、まだ住み続けるからね。
うん、
そんな、あの、トンネルさんみたいなことはできないけど、うん、サイン書いたりとか。
うん、
なんかできないけど、でもちょっとね、興味ある人結構いましたよ。行ってみたいって。アプスーさんも興味持ってた。行きたい行きたいって。
うわ
ぁ。アプスーさんもすごいなと思いましたよ。
あの人、そもそも、ほら、野宿みたいなのよくやってるような、さ。
うん、
生活してきてるから。
野宿の方がまだいいわ。
うん、俺も野宿の方がいいかもな。病気になりそうとか言ったら、
うん。
あっちの方が上だもん。
だからさ、あっこに、5時間いたのか、
うん、
始発まで待って、
うん、
で、5時間ぶりに外出たんですよ。
うん、
外の空気もステーキよりうまかったもんな。ですって。
俺ももう固くないマスク外さなかったもんな。
これがシャバかって、なんか無所入ってる人の気持ちわかったわ。
うん、
シャバの空気って、めちゃくちゃうまいっすよ。
そうね。
うん。
ナウシカの気持ちになって。
ね。
うん。
って、マスク取って。
うん。さ、不快だよ、あれ。
ね、すごかったわ。
っていう話がね。確かに、一回、どっかでやりたいかもね、うん、企画で。
中澤さんさえ、ね、あの、了承してくれるんであれば、なんかニコ生とかでちょっとやってみたいっすよね。
うん。
本当にすごいんだもん、ルームツアー。
行く前に、ダメなもんだけどどうかまとめといてもらえばね、いいから。
とか、そっちはカメラ向けないでくださいとかがあれば、うん、全然ね。
いや、そう、みんなにも見てほしいわ。
多分あそこのあの、ビデオのラベル見たときに、あ、ここは映しちゃダメな場所なんだろうなってのは分かったよね。あの一角ね。
でも自分で言ってきてたよ、あれ。
え、本当ですか？
俺、あ、これあれだよ、え、これ大丈夫みたいな言ってたら、うん、あ、これはあれなんですよ、みたいな。
え、いいんだ
よ、
あれ。嘘だ。
でも俺はむしろどこがダメなのかなって思って、それ以外で言われたの。俺の写真撮られたの、岸本が、
うん、
高沢拓
の写真撮ってた。
って、ね。それで一回ツイッター上げてたんだけど、
うん、
あって言って、
うん、
急に消したのよ、それ。
え、なんで？
あ、ダメなもん写ってるって言って。
何？ダメなもん。
で、それがわかんないの。
生首とか
で？うん。中沢さんにしかわかんなくて。
え？
で、なんかそれを、あの、トリミングして上げ直したらしいんだけど、
うん、
何かはあそこの中に映っちゃいけないのがあったんだって。
気になる、すごい。
でも、あの凶悪なビデオとかは、俺はずっと言ってて、多分、多分大丈夫っぽいんだけど。
え、何？
不思議なんだ。
あの凶悪なビデオよりダメなものって思いつかないんだけど。
でしょ？俺、だからそれ言ってる時マジでわかんなくて。
え、なんだろう。
でも、あの、あっち側よ。ビデオ、デッキ側。俺があっち側にいて、写真撮って。
そっかそっかそっか、
ビデオデッキ側か。なんか隠されてんだよ、あれ。
布団のとこだ。じゃあ、下の方
で。柱に、やばいものが。
うわ、聞こう。それ今度。
なん、大麻とか生えてたんや。自生してたんじゃない？
自生してんの？2階で ?1 階じゃなくて。2階で
アヘンとかできてたんじゃない？
いや、勝手に。かも。あ、だからあんな格好してんのかな、
うん、
うん。
ナチュラルトリック。
あの、ガリガリなってるし。 うん、最近、
うん、
あそれだわ、
マジックマッシュルームとかさ、うん、キノコとか入ってそうじゃん、
マジで、あまあまあね、
うん
うん、でゴキブリは入ってきたことないって言ってたんですよ、うん、不思議なとこ、
あでもあれっつってた、袋麺の話聞いた、
ネズミが食ったってやつ、
そうそう、
完食したんでしょ
袋麺さ、台所の袋麺開けたらさ中身が何も入ってないっつってなんでなんでっつって見たら細かい穴がいっぱい開いてて、うん、そっからなんか
そうよ、
ちまちまちまちま全部食われて、
ネズミが完食したんだよ、ね、
ありえないっしょ、
面白いよね、メッセンジャー黒田さんが耳噛まれたって言って。
あったな。
ね、噛み跡あったけど、それぐらい衝撃だわ、それ。袋麺の麺完食されるって。
袋ない。開けたら何も入ってないってさ。そんなことある
か。むちゃくちゃおもろいよな、それ。いい話だわ。
オカルトにしようとしてたよ、あの人。なんかに取られたんでしょうね。
いや、違う。もうネズミが完食したんやって、あれ。
気持ち悪い。まあ、
うまい
って。
まあね。そういうとこ行きたいわ、でも。
うん、
行ってみたいよね。このちょっと交渉してみますね。
そうだね。うん、ちょっと。誕生日結構いろいろやりましたから、こっちも。
ねえ。
それぐらいはやらせてもらってもいいんじゃない？
もっとね、ちょっと、まあ、勝手なあれですけど、もっと広い家越して、ね、自由な、フリーななんかスペースみたいなのがもっと広がればなと思う、ね。
越したいとは言ってた。
でも、あのまま越してもああなるじゃん。
なる。
少なくできないんだから。
でも、めっちゃ広い家にすりゃいいじゃん。
一軒家とかでしょ？
あの、倉庫も兼ねるぐらいの、一部屋倉庫にできちゃうとか。う
ん、あ、はいはいはいはい。うん、そうですね。
そうすればまあ整理できると
思う、ね。それかレンタルルーム借りたらって言ったんですよ。
あ、倉庫とかね。
うん、
そう
なんですけど。
あるからね。
うん。まあそれも考えてますし、まあ何にせよ引っ越すのがめんどくさいんで。
もうで金多分超かかんねあれ。
あ、そうでしょうね。
うん。
一回さ、見てもらった方がいいんじゃない？どれぐらいかかるか。
査定。うん、ああ、確かにね。
あそこを管理してるとこじゃなくて、うん、別のとこから呼んで、
ね、外部で。
そう。
うん。それはありかもね。
俺知り合い不動産屋さんいるわ。
うん、
呼んでみようかな。
わかんのかな、そんなん。すぐ。
わかんない。
だってさ、あれ全部どけらんないから。
あ、まあね。でも、だいたいわかんじゃない？穴開いてるとこはいくらかかりますよとか。
全特価やろ、普通に考えて。
壁紙ちょっと汚いんで、そこ変えますとか。
だって、ハンガーとかかけてるさ、その木がもう全部内側にもう傾いてるから。
うん。
そんなの全部張り替えないと無理だよ。
あれ、ほんまにゲゲの鬼太郎の第1話で、親が住んだとこやで。あの、ボロボロの、
うん。あれ、怖いわ。
カエルの目玉出してきたところ。
うん。
うん。すごいわ。それ見てください。したらわかるね、どんなところか。
うん、うん。
っていう感じでした。だから、尊敬するあの兄さんがこんなとこ住んでんのかで、涙がね、ちょっと流れましたよね。本
当にね、複雑な気持ちになったな。
複雑な気持ちになった。という。
もうちょい頑張れよって思ったもん。
ブルルンでした。本当に不動産屋さん呼んでちょっと見てみましょうよ。
うん、
もらいましょうよ。面白いね、それね、
うん。
はい。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。